その IMC が私が付き合えるのはメンバーシップとか継続したの関係とは必ずしも限らないんですね。人は移動するし、特に大学会とかもそうだし、都市もそうだし、移動する、去っていく。だからこそ出会いもあるし、つながりもある。それでいいよっていう。その関係が、日本の場合だとつながりっていうと、継続的なつながりになっ
なんか
てし
強い
まった
ね。
り、団体になってしまう。そうじゃなくて、一瞬の出会いでも、それはすごく大事だし、それがまたどっかでつながることもある。その出会いがあったらまた次の出会いがあるかもしれないっていう、そういうぐらいのいい加減さが、こうつながりっていう、その感覚が私は好きだなと思ってる。
多分日本もっていうかね、今世紀に入って以降を、例えばビジネスの世界でも地域づくりの世界でも、小さくて緩いつながりっていうのがとても大事だねと、ある意味入退室可能な、いつでも今までのつながりは一度関わり合ってしまったらそこから抜け出せないような、そういうものだったじゃないですか。でもそこにいるだけでもいいし、いなくてもいいし、いつ離れていってもいいけれども、そこにいることの心地よさだったり、何かを感じられる関係っていうのがやっぱり今みんな大事にしようとしてるというか、それを求めてるような気がするんですよね。で、その時にじゃあ、そういう関係のをつないでいくもの、いつも一緒にいるんだったら別に何か書いたり表現したりあえてしなくてもいいけど、なんかそういう緩いつながりの中で、何かをと人と人をつなぐっていった時に、活字だったり写真だったり何かがメディアとしてやっぱり必要になるのかなっていう気はするんですよね。だから本が持っている意味っていうのも、かつての、ものと違う、そういう新しい役割っていうのもね、あるのかな。この間龍太さんと静岡でブックフェスタっていうイベントがあって、そこに龍太さん来ていただいた。龍太さんと初めてリアルで会ったんだけど、ね、その時に主に街ライブラリーとか、そういった私立図書館って言いますかね、そういう人たちがたくさん集まってきてるんですけど、なんかああいうその図書本棚のある場所、本のある場所、ちょうどそうそう、ブックフェスタの僕のトークセッションのテーマが本の磁力みたいな話でしたけど、なんかそういうものも同じことかなってちょっと思ったりして。いわゆる知の体系を収蔵してた公共図書館っていうのに対して、何か人と人だったりをつなぐメディアとしての本棚、本みたいなものがあそこではこうすごくね、みんな語ってたような気がするんですけど、どうでした？
そうですね。から本棚の中に、その、なんていうか、それもその中に作った人の、なんていうか、言いたいこと、人となりとか言うと、なんかちょっと大げさすぎるような気もするんですけど、その本棚、一箱本棚とかを作って持ち寄って図書館を作るようなところをやってると、そこでそれを見て、そこを介して人と人のつながりができるというか、必ずしも別に作った人と話さなくても何かつながるというか、そういうのもあるんだなというのもありました
そう
し。
ですよね。だからそれはこう、今までの公共図書館の本棚からは、その著者の存在っていうのは感じるけれども、その本棚っていうものからそういうものを感じることっていうのはあまりなかったかもしれないですけど、だからそれは面白い、その本、新しい本の使われ方だったりで、そのことはさっきの自分で表現するっていう、読むから表現するみたいな話しましたけど、人を作るも含めて、なんかそういうものをみんなこう、良いっていうか、心地よいというか、居心地よいように感じてるのかなっていう 気はすごくするんですけどね。
うん、それは多分本だけじゃなくて、私手作り市行くのが大好きで、うん、
はい、
近所の百面の知恩寺っていうところで、うん、毎月15日に手作り市がもう何十年もやってるんですけど、うん、そこ行くとなんかそれぞれのブースがその世界だし、でもそのブースを作っているのはそれを作った人だけじゃなくて来てるお客さんもそうだし、そしてその売ってる人も他のブース行って喋ってるし、なんかそういうこう変な縁の連鎖とか入れ替わりが可能だっていう、表現者が表現者としてあるだけじゃなくて、それをいつでも入れ替われる、そういう共有できるんだっていう、そういうみんながパフォーマーになれる、その瞬間の幸せみたいなものを、
ね、
が大事なんだなって思います、ね、
それをなんか僕初めて感じたのはイリノイのファーマーズマーケットですよ、
うん、
ね、でだから今うち の奥さんとか夏の間月に1回朝マルシェって今商店街の真ん中に住んでるんですけど、その外れの公園でやってるんですけど、そこも本当にその生産者と消費者とかお店とお客とかじゃなくって、それは本当に常に入れ替わりっていうか、まあすごくフラットで、でそこにただただ来る人たち、一緒に朝ごはん美味しいご飯食べましょう、有機野菜ありますよみたいなところに来る人たちも、そこにいるだけで何か自分はなんかいてよいっていう感覚っていうのかな、そこになんかその一部分になれるみたいな感覚っていうのがあって、なんかそれも同じことかなと思いますけどね、
うん、
でそれぞれに合った表現とかね、うん、メディアっていうのがあって、書くこと、写真撮ること、物を作ること、売り買いすることとかいろいろあると思うんですよね、まあ、そこにいることも含め、
うん、
なんかそれが今まあ表現っていう意味ではデジタルがその敷居をすごく下げたってことはあると思いますね、
うん、その時のいろんな質感みたいなものも共有できるっていうのはデジタルとまた違うこともあるかもしれないし、 で、ね、うん、でもデジタルがあるおかげでなんか時間を超えられる、空間と時間を超えて共有できるっていう違うレベルの共有の仕方があって、 そこにあるものは消えてしまうし記憶も消えてしまう、でもそれをふっと違う時間で、それが未来だったり過去だったりするかもしれないけど、時空間を変えられる、そこでつながれる、そういう可能性はやっぱりデジタルができてオンラインになって変わってきたと思うし、そのためのなんていうか、そこの記憶にもタッチできる記憶の仕方、記録の仕方が何かっていうことも私たちは考えていける時代なんだなって思いますね。うん、
ね、こうやってウェブを通じてこう対面することが増えて、この2年逆にじゃあそうじゃなくてリアルな場所で会うことのなんかだ本当に大事なことってなんだろうって結構マジで考えるようになって、
うん、
図書館もそうなわけですよ。やっぱりそのみんなが交流しながらなんか作り出す場みたいなのを実際に空間として整備したけど、この2年半あまり使われ閉じてしまうことも多かった、うん、でこうやってウェブでその代替的に始めたことが割とメインになってきたんだけど、いやでもあそこでやっぱり過ごした時間っていうのはあれなんだろうってベーシャルで本読むと紙の違うのなんだろうって、その損失のなんかなんかあるよねっていうのはむしろ強くこう意識するようになりましたよね、
うん、
やっぱり対面で人と会うみたいなことと、うん、こうしてウェブ上で会うとかっていうこととは違うし、紙の本を開いて読んでいくこととデジタルで読んでいくこともやっぱりなんか僕は違う体験だし、僕にとってはね、
いろいろなものがあるっていうのを失ったものも含めて意識できるっていうのがこのなんか3年間だったかなっていう気はします、
うん、そうですね、
うん、
まあ、無意識でいたことに意識的になれたとも言えるんですよね、水や空気のようにして 実は体験してたことっていうのが、ああやっぱりないとダメだよねみたいな、
うん、
改めてで、なんかそれ の一番典型が、その僕は地域の人っていうか仲間同士が共有しているものってあんまり意識しないじゃないですか、
うん、
例えば僕この伊那に住んでるけど、伊那の人たちがどんな学びとかどんな暮らししてきたかみたいな話したけど、そのことはここに暮らしてる人にとっては全く意識にも上らないことなわけですよ。ここにある伊那にある地域の山並みっていうのは当たり前の景色で、まあ、それこそ ある時ね、僕と家内が、車運転しながら後ろに息子と息子の同級生乗せて、うわ今日も南アルプスが綺麗だねって話しながら運転してたら、その同級生の男の子はそんなに山が珍しいかって言ったんですよね。
ああ
この子にとってこの当たり前のこの素晴らしい景観が当たり前なんだって思ったんですよ。だけどなんか、まあ、さっきの話の続きで言うと、そういう当たり前のものの大事さみたいなものを僕ら今改めてこうきっと認識し始めてるのかなって思って、当たり前に一緒に過ごしていた時間だったり、当たり前に一緒に見ていた景色だったり写真だったり、あるいは言葉だったりっていうことが僕らの意識に上ってくるようになった、それがやっぱり大事なんだって思うようになった、まあ、これ特に 3.11 の大震災以降かもしれませんけども、なんかそのことはすごく感じますね、この間のね、そのブックフェスタでも町ライブラリーの首相さんの磯井さんがやっぱり 3.11 の後にこれをやっぱりやろうと思った、あるいは岐阜のメディアコスモスの総合プロデュースの吉成さんも東北にいて、本が人をつなぎ直す力を震災の後すごく感じて、僕は図書館がやりたいと思ったって言ってたのはすごく僕印象的で、やっぱりなんかそういう気がつかなかったものに僕ら気がつき始めてるような気がしますね。それが本っていう形になったり、本棚って形になったり、ラジオって形になったりしてるのかな、
そうですね。でもみんなが漠然と意識してたりいろんなこと思ってることを、やっぱりひいさんのような仕掛け人がいることで形になっていったりきっかけが作られたりするので、多分ひいさんはこれからもそういういろんな仕掛けを作られたりとかされると思うんで、
いや
また
今僕は焚き火をやってますのであ それもそうです、もともとなんか大事とも思わなかった日のある暮らし、ね、何かそこに集ってなんか黙っていてもいい仲間みたいなものをなんか一緒に過ごせた、まあ、別にそんなものをその企んでプラットフォームとして作るとか思ってないけど、なんかその心地よさをなんか、毎日楽しんでます。
その話をすっごい聞きたいんですが2時間ぐらい経ってしまったので、
はい、
続きをぜひ次回お話しくださいね。
焚き火にお越しください。
はい、
そういいかもしれません。
いいかもしれません、音も入ってじゃあ今日は長時間にわたって本当にありがとうございます。
すいません、ありがとうございました、楽しくございました。また